さて、この詩編を2回に今週と来週に分けますが、この詩編の118編は、ハレル詩編の最後の詩編と言われます。多分にイエス様が杉越の祭りですか、杉越のその食事の時に歌った歌の、これは最後というふうによく言われます。で、特にこの詩編の118編は、まあ他の詩編でも同じなんですけれども、個人の神様の助け、個人の神様との交わり、そして導き、支え、恵みというものを、国全体の実は恵み、また民族全体が、国家全体が、すべての国民が神様を褒めたたえる理由、そういうふうにしていますね。私たちはこの詩編なんかを見ていきますと、ややもすると私個人だけの神様との交わりだとか、神様のお取り扱いを受けた祝福だとか、それは私個人だけのものというふうに捉えがちですけれども、どうも詩編を見ているとそうではなくて、自分のに対する神様との交わり、恵み、祝福、そして神様を褒めたたえるという、このことは決して自分のため、自分のことだけに留めておくのではなくて、みんなが同じように神様を褒めたたえるべきだ、その勧めがなされています。つまり個人的な神様との関係の恵みとか祝福、そして神様を褒めたたえるということは、ただ単に個人の問題ではなくて、神の民全体の喜びであり、また褒めたたえる理由になる、そんな考え方があるようです。ですから私が神様にのお取り扱いについて喜んで賛美しているってことは、その人だけにとどまらない、実は主の民にとってのクリスチャンたち、今日で言えばクリスチャンたちの喜びでもあるんだというふうに、そんなことをこの詩編を見てみますと思えるのであります。また神の民の交わりっていうのは、そういう交わりじゃないでしょうか。つまり一人が喜んだ時に、それがみんなの喜びであり、そして神を褒めたたえる理由というのは、私個人の理由だけじゃなくて、このみんなの実は理由にもなるんだ。で、このことがこの18編の一節、18編にそれが典型的に現れている詩編だというふうに思います。まず一節から四節を見ますと、これ段落なんですが、この一節でまず主題的に言います。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと、このようにこの語ります。で、そのこの語りは、進めは非常に一個人としての感謝を表しているのではなくて、声高らかに民に対して信仰を持ってこの褒めたたえる、その慈しみを覚える、神は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで尽きることがないというこの告白は、これは私個人の問題だけではなくて国全体の問題なんだというふうに、さあみんなで喜ぼうではないか、みんなで褒めたたえようではないかという勧めなんです。それが1節から4節。その理由として5節から9節を見ますと、なぜかというと、主は私の酒どころだからっていう、そういうメッセージなんですね。だからみんなで神様を褒めたたえよう、神様の恵みをみんなで褒めたたえよう、信仰者みんなは褒めたたえましょう、なぜならば神様は私の酒どころなんだ、酒どころだったんだということが、この5節から9節であります。そしてさらに今度は10節から14節、同じです。前半はそのように主は、主なる神様は私のまた力だ、敵をやっつける時の私のとっての力だ、だから 民を褒めたたえよ。という、この、やはりこれなんかも個人の神様との関係が、実は国全体の神様に対するお取り扱いでもあるんだ。そういうこう、神の民としての神様への賛美、また民に対して、進めるところであります。私たちもそれはあるんじゃないでしょうか。神様が私にこんな良いことをしてくださったんです。さあ一緒に神様を褒めたたえようではないか。一緒に神様を賛美してください。そういうふうに、この、言い合うことができたならば、進め合うことができたならば、それは本当に神の民として、まさに信仰者の集まり、というふうに言うことができるのではないでしょうか。まさにここのところで、この神に感謝せよ。その神に感謝せよという進めの後、ここで、みんなでって言ってるときに、その理由、その慈しみはとこしえまであるからだと、こう、その理由を語ります。そのとこしえまである、その恵みを覚えて神を賛美しよう。さあ、イスラエルよ。さあ、アロンの家よ。さあ、主を恐れる者たちよ。こういうふうに、言ってきます。まず、さあ、イスラエルよ。主の民よ。主によって選ばれた民よ。という、そこから、さあと、また強調します。アロンの家を、これは祭司ですよね。神様によって、建てられた神と、その民との間を取り持つ大祭司の家系であります。その、神によって建てられたアロンよ。神の、民の代わりになって、その贖いをなす、そのアロンよ。家よ。主の恵みはとこしえまである。これはまさに神様の恵みをアロンの家系はずっと覚えていく家系であります。動物の犠牲を捧げるたびに、また取りなしをするたびに、神様の恵みと慈しみ、憐れみというものをこの覚えながら、この儀式を取り行う、取りなしをする人であります。当然これは神の恵みはとこしえまでと、そういうふうに言うべき、存在、真っ先に言うべき存在でしょう。そして4節、さあ主を恐れる者たちよと言ったときに、ごめんなさい、イスラエルよからさあ主を恐れる者たちよ、今度はさらに広がっているんじゃないでしょうか。ここにはユダヤ人たちとかイスラエル人だけ神によって選ばれた者という民族的なことから、異邦人も含めて神を恐れる者という広がりを持って進めていきます。まさに、他民族であろうと神を褒めたたえるということを進める相手、私たちと違う、肌の色が違う、私たちと言葉が違う、しかしこの神様の恵み、慈しみを褒めたたえることにおいて、それが一切関係ない。この神は、すべてのためにとって、慈しみ深いお方だとして、褒めたたえることのできる神である。ですから、一節、主にし感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。これは、ある特定の人に限られたことからではないし、ある特定の民族に限られていることではない。すべてのものにとって、まさにこの神という、神は感謝されるべきお方であるし、とこしえまであると、主を褒めたたえることのできるお方である。と、一節から四節までで、そのことを高らかに歌います。神を賛美する場所に招かれる、その勧めの言葉であります。そしてそれから五節に至りまして、個人的な 神様との関係を挙げて、神に感謝する理由を挙げます。ある人はこんなことを言います。この詩篇の118篇を誰が書いたかって言ったときに、保守的な人って言うんですかね、伝統的にはダビデというふうに言われるんだそうです。でも、多くの福音派の先生たちって考え方では、やっぱりバビロン捕囚以降の詩ではないかっていうのが今定着しています。ただ共通していることがあるんです。ダビデが作ったと言っても、また捕囚後だと言っても、この内容においては非常に困難、苦難を通って、そして神様のお取り扱いを個人的に受けて、神様は私の実は助けであるということを、私の酒どころであるということをはっきりと経験している人が書いた詩であるということは共通しているところだと言えます。私が実は苦境に立って勇気を失うばかりの時において、神様は私は神様を呼び求めた時に、私をその苦しみの中から解放してくださった。ここにこうあります、五節で、私は主を呼び求めた、主は私に答えて私を広いところに置かれた。この広いところっていうのは、こう狭いところにぎゅうぎゅうに押し詰められている窮屈な状態、そこから広いところに行く、つまり解放するっていう意味なんだそうです。だから私は解放された、つまり困難なところから助け出された、自由の身にされた。この困難な状態、閉じ込められた状態っていうのがバビロン捕囚を指すのか、またはダビデだとするならば、あのサウル王から追われて、そして洞窟に隠れなければならない不安な日々、逃げていかなければならなかったあの不安な日々から解放されていく、助け出されていく、そのことを指しているんじゃないかなというふうに思われます。で、なぜこのようなことをこの詩篇の118編の作者は言ったんでしょうか。きっとこの詩篇の118編は苦難な時、そしてまた自分の罪のゆえに神様の裁きを受けなければならないにもかかわらず、罪許されていくものの幸いということを覚えるときに、この詩篇が歌われたとするならばですよ。きっと多くの人たちは、神様はいつまで私をこの苦しい状態から解放してくれるんだろうか、いつまで死を待ったらいいんだろうか、本当に神様は私を助けてくれるんだろうか、そんな疑いやこの不信仰な思い、そして自分自身を自分で追い込んでいくような、そういう精神的な状態、困難の中にあった、その経験を前提にして、そういう人たちを前提にして、きっとこの言葉が言われたんだろうなというふうに言われます。つまり、主は私の味方、私は恐れない、人は私に何ができよう、今私は本当に捕囚の状態、奴隷のような状態、もしかしたらサウル王から逃げて洞窟の中に隠れなければならない状態、そういった状態の中で、私の味方は一体誰なのかと不安に思ったときに、この詩篇の作者は、主が私の味方ではないかと、その神様を呼び求めるた結果、主が私の味方であることに気づいていくわけであります。主が私の味方だと気づいたときに、詩篇のこの作者は、すべてのところ、恐れから解放され、 そして全ての恐れが消えていく、その経験をしたんでしょうね。ですから七節でこういうふうに言い切りです。主は私を助けてくださる私の味方、私は私を憎む者をものともしない。これは聖書で言う、私たちが言う助けっていうふうに考えるのと、この時代の助けという意味はちょっと随分違うように言われています。で、私たちの助けっていうのは、私ができること、いろんなね仕事、私もできるんだけれども、たくさん仕事があるので、だからその仕事を一部を手伝ってもらう、でその時に助けっていう言い方をします。でもここで旧約聖書の人たちが言う助けっていうのはちょっと意味が違うようです。どういうことかっていうとね、私ができないところをしてくれる、できないことをしてくれる、私の力ではこれはやることは無理なんだけども、その無理なところを、できないことをしてくれる、それを聖書で言う助けなんだそうです。そうすると私は自分でそのサウル王なりバビロンの捕囚で奴隷の状態の中にいる、そこから自分で自分を解放することはできない、助け出すことはできない、私ができないことを助けてくれる、それをしてくれる、そういうお方だというふうにこの詩編の作者は実感をしていくわけです。そう告白していくんです。で、私たちは神様は私の助けって言った時に、やはり聖書が言う神の助けっていうのは、私はどんなに努力しても頑張ったっても私にはできないことをしてくれる、それを聖書で言う神は助けということ。この告白は私たちにもうダメだという絶望を、私たちは絶望から解放してくれる実は言葉なんです。私には無理だけれども神様はできる、神様はその意味で私の助けであると、この詩編の作者は、だから私には私を憎む敵をやっつけることはできないけれども、神様がいらっしゃり、神様がそうしてくれる、だから私はその私の敵に勝つことができる、だから私は主に身を避ける、私ができないことを神様がしてくださる、その神様に自分の身の安全というものをお任せする、それは人に信頼することよりも、また王たちの、つまり権力ですよね、国家権、まあ軍事力ですよね、それに頼っていくよりもはるかに確かなことだ。人ができることをやったとしても、それは助けではないって言うんです。人ができないこと、無理だと思うこと、それをしてくださる、それが今私が助けられていることなんだという経験です。いや、だから主を褒めたたえる、主の恵みは慈しみどこまでも変わらないというふうに言えるのではないでしょうか。人ができることを助けてくれたとしても、それは特に慈しみ深いその恵みと言わないようであります。人の力ではどうするか、いや、むしろ自分の力、ましてや自分の力では自分自身をも助け、安全な場所に身を置くことさえできない、でも神様はそれをしてくださる、いや、それどころか私の憎む者たちをも私は収めることができる、やっつけることができる、まあ、このところでは物ともしないという言い方をしています。相手にしない、こういうふうに言うわけです。さあ、そのようにして神様は私の本当に助けてだな、そう言って助けてだ、私のですから、私はそういう助けてのところに私は身を避けていく、これほど安全な場所はない、だから主を褒めたたえようよ、 さあみんな私と同じ一緒になってその神様を賛美してほしい、賛美しましょうというのであります。さあそうしてさらに今度は言います。10節から14節です。じゃあその助けてなる神様との力っていうのはどんな力なのかということが10節から語られているところではないでしょうか。それが具体的に語られていきます。すべての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。同じ言葉が続けて、ほとんど同じ言葉が付け加え、繰り返されています。すべての国々、その彼らが私を取り囲んだ、と言っています。つまり、ここのところでは、もう逃げ場がない状態であります。私をやっつけようとする者たちが、幾重にも取り囲んだ。もう絶体絶命の状況の中に自分は今置かれた。これはもう火を見るよりも明らか。しかも彼らはどんな人たちかっていうと、彼らは蜂のように私を取り囲んだって。この蜂のように取り囲むって、これが面白い表現なんですね。蜂というのは私は何をイメージするのかわからないんですが、今はクマバチ、クマバチですか、クマバチでこう襲われますと死んでしまいますが、あれって何かというと予測できないんですよね。こちらは別に危害を加えるつもりないのにもかかわらず、その巣のそばを通っただけで襲いかかってきます。しかもそれは集団で襲いかかってきます。よく蜂の巣をつついたよっていうふうな言い方をしますけれども、うわーっとこう一遍に飛びかかってくること。そしてそれはもう払っても払っても決してやめようとしない。そういうこの襲いかかり方です。しかもそれは突如です。こう秩序だって、まあ彼らからしてみれば秩序だって攻撃してくるんかもしれませんけれども、決して私たちから見ると、これはもうブンブンとこの羽音を立てて怒り狂ってまさにパニックを起こした集団かのようにこう襲ってくる、そういう敵であります。で、彼らを追い払うにはどうしたらいいか、ここにあるんですね。茨の火ってあります。煙、煙で追い払う。そして、それから巣を取るということがあるそうですけれどもね。巣を取る、蜂の巣を取るにはそういうふうに、やるそうですが、まさに、それであります。もう人間のこの棒を振り回しても、何をしても追い払うことのできないものを追い払う。まるで蜂を、この煙で、いぶして追い払うのと同じように追い払う。跡形もなくいなくなってしまうということのようです。神様は自分を何重にも取り囲んだ、そういうおびただしい敵。その敵に対して、まさにあの蜂のようなあの敵に対して、煙のように、茨のこの火のようにですね、まあ、ある意味では煙なんですが、煙る。その煙によって、火によって散らされていくように、一瞬にしてこう、それらの蜂を追い払うかのごとくに、自分を何重にも取り囲んだ敵を追い払ってしまう。こういう力、それを私は主にあって今得ている。 そういう神様の力だというのであります。ですから自分、神様の大いなる力によって助けられているのでですよね。逆らい立つ、神様に逆らい立つものすべては、あの火によって蜂がいなくなるように消え去ってしまう。こういうふうに語ります。で、このことが確かなことであることを十節の後半でも彼らを断ち切ろうと言い、十一節でも彼らを断ち切ろうと言います。そして十二節でも彼らを断ち切ろうと言います。これは確かな力なんです。神の御名により頼む、神の力により頼むということは、確かに自分を取り囲む敵をやっつける力なんです。これは確かなことなんだと念を押して神を賛美する理由、感謝する理由をここに挙げています。そして13節、お前は私をひどく押し倒そうとしてしたが、主が私を助けられた。お前ってのは 何重にも取り囲むものでありますし、また蜂でありますが、この押し倒すってのは、この、追い詰める。何度も何度もこう、攻めることを言うようであります。激しく攻めるという意味のようでありますが、そのような、激しく自分、私を責めるものが何度責めてきても、激しく責めてきても、私は主によって助けられ、つまりそれらに驚く必要はないということを言っているようです。それらに対してあたふたする必要はない。主は14節、私の力であり褒めたのである、主は私の救いとなられたと最後結論をしていきます。ここの詩篇の作者がこの前半で言っているこの言葉、まさに自分を、神の名を呼び求める私を責めることはどれほど無駄なことなのかということを敵に対して言っている、警告している言葉でもあるし、同時に同じ試練や苦しみにあっているもののを励ますという両方の意味がここにはあるようであります。でも私たちが神様を証しするって言った時に、詩篇の作者と私たちの証しの違いっていうのがよく出てきます。わかります。私たちはややもすると、私がこうした、私が祈って、私が頑張って、私はこんなことをしたらうまくいったっていうふうになってしまいがちなんですが、この詩篇の作者は全く自分がは何もできないものであるということを前提にしています。で、私がやったのではなくて、神が私を守ってくださったからできたんだっていうことを、これをいろんな言葉を使って言っています。だから言うんです、主が私を助けられたんだ、敵よ、敵たちよ、私を責めてもそれは無駄である、同胞たちよ、主が私の味方であるんだ、主はそのように私たちの味方であられるんだから、私たちの力であられるんだから、主を褒め歌おうではないか、主を褒め歌わない理由は何一つないではないか、なぜならば主は私の救いとなられたから、神様は私にとって救いであるからだと最後結論をしていきます。神の全能なる力、それを私たちは自分が体験しているという人ほど強い人はいないなぁと思いますし、 私も説教者としていつも戸惑うのであります。自分が神様の前にその経験をしていないのに、みんなに神様を褒めたたえましょう、賛美しましょうということの力なさであります。この詩編の作者はそうではないのであります。自分の経験がこの神の民全体の実は喜びであり経験になるんだということを確信しているのであります。ですから私自身はその経験がなかったとしても、この詩編の作者が私たちにそう伝えているのであります。作者が受けた恵み祝福、そして褒めたたえなさいと命令していることは私たちにも実現することだし、私たちも神様を褒めたたえる理由というのを私たちは十二分に持っているんだということであります。よく私は経験していないからできない、あの人は自分がそう思っていないのに神様を賛美しましょうなんて偽善的だというふうにもし言う人がいたならば、それは全く大きな間違いであります。詩編の作者は自分の経験からあなたもそうなれると言ってるんです。私にとっても神様は助けであられるというのであります。だから神を褒めたたえを賛美しよう、感謝しようというのです。ということは、私たちがこの詩編の作者のお言葉に従って進めに従って感謝し褒めたたえていくならば、神様は私たちがどれほど神様によって守られているのか、私たちの砦となっておられるのか、それを私たちは知ることができるのではないでしょうか。まず褒めたたえる、感謝するということをなくして、私はこの詩編の作者がこの受けている、それを知った恵み慈しみというものを私たちは知ることは実感することはできないのじゃないかなというふうに思うのであります。日本ではよくある人が言ってますよね、笑う角に福が来るという言い方をします。その仏教的な言い方は私は好きではありませんけれども、しかし詩編を見てみますと、主に感謝し主を褒めたたえることなくして神の恵みと慈しみは私たち知ることができないというふうに逆に思うのであります。褒めたたえてみましょうよ、感謝してみましょうよ。現に私たちは今このようにして守られているんですから、そうするならば詩編の作者が言っているように、本当に自分を取り囲むいろんな困難が、そして自分を襲うあの蜂のようなあの到来が実は嘘のように断ち切られ消し去られている、そのことに気がつくのではないでしょうか。詩編の作者は少なくとも私たちにそのことを教えているというのと思うのであります。どうか詩編の作者が私たちに進めているこの進めは、実感するしないの問題ではなくて、私が受けたんだ、だからあなたにも絶対にそのようになる、だから主に感謝し褒めたたえよと言われている点に心を止めて、まず主に感謝し主を褒めたたえて主の恵みを知るものとなってほしいし、私自身なりたいと思うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、嫌なこと、辛いこと、悲しいこと、腹の立つこと、そしてまた嬉しいこと、感謝のこと、喜ばしいこと、微笑ましいこと、私たちはこの後者をいつも願います。しかしまず不平不満が私たちの心をよぎり、感謝や賛美がなかなか私たちの口から出ないものであります。それほどまでに 私たちはいつの間にか神様の恵みに対して、とこしえまでと言われているそのお約束に対して、鈍く鈍感になっていました。どうか神様、詩編の作者が私たちに勧めています。まずは感謝をし、褒めたたえること、私の砦であると、私たちは主に叫び、主の名を呼んで、神の恵みと慈しみを味わい知る、そのような歩みをさせてください。詩編の作者は常しえまでと言いました。今も私たちのうちにあるはずでございます。どうぞ、詩編の作者の勧めに従って、詩編歌をあのイエス様が賛美し、励まされたように、自らの歩みを、どうぞこの詩編歌を口ずさみ、励まして歩む、そんな信仰生活を送らせてください。感謝をし、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。